本日の聖書の箇所は列王記第2章1節から18節です。旧約聖書649ページです。司会者がお読みいたします。列王記第2章1節から18節。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げようとされた時のこと。エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わせたからと言った。しかしエリシャは言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の仲間たちがエリシャのところに出てきて、彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っていますが、黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコにやってきた。するとエリコの預言者の仲間たちがエリシャに近づいてきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っていますが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。一方預言者の仲間たちのうち50人は行って遠く離れて立った。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水が両側に分かれたので、二人は乾いた土の上を渡った。渡り終えるとエリアはエリシャに言った。あなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと火の戦車と火の馬が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫び続けたが、エリアはもう見えなかった。彼は自分の衣をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言った。エリシャが水を打つと、 水が両側に分かれ、彼はそこを渡った。エリコの預言者の仲間たちは遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言って彼を迎えに行き、地にひれ伏して礼をした。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らにあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊がエリアを運んで、どこかの山か谷に投げたかもしれません。するとエリシャは、行かせてはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャは、行かせなさいと言った。そこで彼らは50人を送り出した。彼らは3日間探したが、エリアを見つけることができなかった。彼らはエリコにとどまっていたエリシャのところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。エリアとエリシャと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今主ご自身が豊かに命の御言葉をここにお語りくださり、あなたのご栄光が表されますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週はミハイル先生がこの教会での最後の説教してくださって、その後皆さんと一緒にミハイル先生を送る時を持ちました。出会いがあればいつか別れる時が来る、それは頭では分かっていることですが、実際にその別れの時が来るということになりますと、やはり寂しく感じます。で、今日のところでも預言者エリアとその弟子ですけれども、エリシャ、その2人の別れの場面がここに描かれています。で、エリシャはおそらく、この場面の数年前からエリアから、預言者として独り立ちしていくための訓練を受けていたようでありますが、まだまだ未熟であります。しかしエリアはもうすぐ去らなきゃいけない。残された時間はわずかであります。そのわずかな時間でエリシャをどうやって一人前の預言者に育てていくのか、エリアはこの時何をしたのか、またここに神様の御心がどのように示されているのかを共に見てまいります。で、まずエリシャという人、突然出てきますので、一体この人はどこから出てきたのかと戸惑いますが、列王記第1の19章16節というところで初めてこのエリシャという人が登場いたします。で、その時神様がまずエリアに、エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよという、そういう御言葉があったんです。で、それでエリアはエリシャを探しに行きまして、畑で耕している彼を見つけると、そのところを読むと分かるんですが、何も言わないんですね。ただ何も言わないで、エリアが自分が羽織っていた外套をエリシャに着せたと、着せるんですね。で、何も言わないんですけども、エリシャは、自分は今預言者として召されているんだということをなぜか分かるんです。それでエリアはこのエリアにですね、エリシャは従っていくと、そういう場面があります。で、これなんとなくですね、イエス様がペテロと兄弟のアンデレを弟子として 召していくところに、まあ、よく似ているなという感じがいたします。で、まあ、そこから訓練が始まって今日のところになるわけです。で、まずどんなことが起きたかといいますと、4節ですね。エリアは彼に、エリシャここに留まって、2節ですね。エリアはエリシャにここまでに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言った。しかしエリシャは言った、主は生きておられます、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。で、まあ、読んでお分かりの通りですね、これと同じようなことが4節6節にも繰り返されて、合わせて3回同じことになるんですね。まあ、読んでの印象というとですね、エリシャは先生がですね、あなたここに留まっていなさいと言っているのに、いやいや私はもう絶対離れませんとついていきますと、何か強引にこうエリシャが、まあ、ついていっているような感じがいたします。なぜかなと思いますが、やっぱりこれエリシャの気持ちを反映しております。自分の先生であるエリアというのは、このイスラエルの国の中で最も有名な預言者であります。かつては、まあ、850人のバールの預言者、バールというのは異教の神々でありますが、その預言者たちを前にしてエリアがたった一人で、まあ、戦って、まあ、その戦いに勝った、どちらが本物の神様であるかというそういう戦いでありましたけれども、まあ、そういうことを通り抜けた人ですから、国中で知らない者はいない。で、それが自分の先生ですが、でも一方のエリシャは、先ほど言ったように、田舎で畑を耕す農民の一人でありまして、預言者として訓練を受けたことはない、ズブの素人。自分はエリアの弟子ですと名乗るのも恥ずかしいぐらいなんですね。でも、もうエリアはもうすぐ取り去られていくということがだんだん分かってまいりましたので、もう必死になってこのエリアから学ぼう。それでおそらくもう絶対に離れませんという強引な態度に出ているんだろうと思います。まあ、それでなんとかですね、エリシャ もう先生から一つでも多く学ぼうということでやってきて、少し自信がついたんじゃないかなと思うんです。ところがこのヨルダン川にやってきたときに、エリアはその川を渡るときに水を打ちますと、水が両側に分かれたという奇跡が起きるわけです。まあ、エリアにしてみれば不思議なことではなかったんですけれども、エリシャはそれを見まして本当にびっくりしたと思うんですね。これは大変だと、自分には今こんなことはできない、何かもっと先生から学ばなきゃいけないんだということを知らされまして、それで、まあ、先生であるエリアもこのタイミングを狙うようにして9節でこんなことを言うわけです。渡り終えるとエリアはエリシャに言った、あなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいと言った。エリシャは一体何を要求したんだろうかと言って、ちょっと2倍の分とか聞くと驚くと思いますね。しかし実はこれは新命記の21章17節に実は書かれておりまして、皆さんの主語のアウトラインのところにも書きましたけれども、長子の権利のある子供には自分の全財産の中から2倍の取り分を彼に与えなければならない。まあ、長子は他の兄弟とは違うんだと、2倍多く与えなきゃいけないんだという、まあ、そういう戒めがありましたので、エリシャもそれを土台に根拠にして先生のエリアに、まあ、要求したということです。 自分にはこうそういう権利があるのかと、自分も立派な預言者になるためには、エリア先生が持っているその霊を私に分けてくださいと、そうじゃないと、後を継げませんという、まあ、そういうことを言っているんです、まあ、立法から言いますと当然の権利を要求したように見えるんですけれども、よく考えますとこれは、財産の相続であるんですね。で、財産の相続っていうのは、親が死んで初めて相続ができるわけです。で、つまりエリシャは何を言ったかという言いますと、先生、あなた私のために早く死んでくださいと言ってるのと同じなんです。エリシャはまあ必死だったということかもしれませんが、実はそういうのと同じなんですね。で、それを聞いたエリアどうしたかと言いますと、あなたは難しい注文をするって言ったんですね。これ苦笑いしてるんだろうなという感じですね。やっぱりエリシャからあなた死んでくださいと言われて、エリアもここで何を言ってんだって怒らなかったところがすごいところでありますけれども、もうすぐ死ぬということを分かっていますので、しかし早く死ねと言われるのかお前からという、そういう苦い笑いであったかもしれません。エリシャは、そういう必死の思いで、この自分に欠けているのはエリアの霊であるからあなたからいただきたいと、そういうふうに願ったわけですが、さてこの後どうなっていったでしょうか。11節、こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと火の戦車と火の馬が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。皆さんもよくニュースでご覧になるだろうと思います。アメリカでハリケーンという大きな竜巻がしばしば発生して、家が土台ごとですね、根こそぎ飛ばされて跡形もなくなる。町全体がもう本当に爆撃にあったからのような状態になってしまうという様子を見ることがありますから、あれにあんな竜巻に巻き込まれたら生きて帰るというのはもうできないだろうと誰もがそう思うわけです。で、この後このエリコの預言者たちもですね、このエリアが竜巻に巻き込まれたということで、どこかで死んでいるんだろうと、そのどこかに落ちた亡骸を探しに行ったわけですね。ところがどこを探しても見つからない、これは不思議なこととして伝えられているわけですけれども、それで後の人たちは、エリアはやっぱり天に上げられて、で生きたまま天に上げられて、それでおそらくこのエリアはもう一度イスラエルに戻ってくる、そういう言い伝えができるほどの出来事でありました。さてこういうことが起きたわけですが、最初のこのところの課題ですね、エリアはエリシャを一人前の預言者に育てなきゃいけなかったということでありますが、ここまで見る限りエリアはやるべきことを やることができたんだろうか、エリシャをきちんと育てて、自分は天に上げられて死ぬという、安心して死ぬというそういうことになったのか、どうもそうは思えないですね。エリシャは早く押し早く押しあなた死んでくださいと言って、その後もう実際エリアは天に上げられてしまうわけですから、何もそこで、エリシャは変えられていないというふうに見えます。しかし神様の時には時というのは遅すぎるとか早すぎるということはありません、ちょうど良い時にエリアは天に上げられているはずということは、エリアはやるべきことをきちんとやり終えて天に上げられたと考えなければならないですね。じゃあエリシャは 変えられたということなんだけど、一体どういうふうに変えられたと、ここを見てみたらいいのか、今度はエリシャに目を留めてまいります。まず12節、エリシャはこれを見て、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫び続けたが、エリアはもう見えなかった。彼は自分の衣をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから、エリシャがやったことは、次に14節。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言った。エリシャが水を打つと水が両側に分かれ、彼はそこを渡った。でこれをエリコの預言者たちが見ておりまして、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると、彼らはもう認めるくらいでありましたので、エリシャが願った通りにエリアの霊をエリシャはいただくことができ、そしてここで初めて彼は預言者として独り立ちできたということになるわけです。ですのでエリアはきちんとやるべきことをやって天に挙げられ、神様の時は完全であったという結論になるわけですが、しかし、そこですっきりするわけではありません。疑問が残るんです。なぜエリシャはエリアの霊をいただくことができたんでしょうか。いや、それはもうすがりつくようにしてエリアに、もうあなたの2倍の分を私に分け与えてくださいと必死に願ったので、それで彼は欲しいものを手に入れることができたということで、願えば何でも手に入るという、そういう単純な話だったのでしょうかということになる。もうちょっとここは深く考えなければなりません。どこで、この箇所を探っていく、その鍵がどこにあるかとありますと、10節であります。10節でエリアはこう言ってました。あなたは難しい注文をする。しかし、私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。できないなら、そうはならない。そう言われましたので、エリシャは当然もうじっと見ていたとですね、この竜巻の中でエリアが天に上げられる場面を、それはやっぱり恐ろしいことだったと思うんですけども、ちゃんと見ていなさいと、見ることができればという条件付きでありましたので、ちゃんと見てなさいということですので、とにかく恐ろしくてもエリシャはその竜巻の場面を見ていた。それで、エリシャは願っていた霊をいただくことができたということであるんですけども、じゃあ一体何を見ていたのかですね。ただ見ていたのからご褒美でもらいましたという話じゃないはずです。そこでは、起きたことは何かと言いますと、エリアと自分との間に火の戦車と火の馬が立ちはだかっているのを見たんですね。それまではどうでしたでしょうか。エリシャは自分の先生エリアから絶対に離れないぞと、何があっても離れるものかと、とことんついていくんだということだったと思うんです。ところが今この二人の間に火の戦車、火の馬が立ちはだかっておりましたので、どうしたってエリアの方には行けないんです。今はここで別れたくない。私は先生についていくのだと言ってもですね、この火の戦車、火の馬を乗り越えてエリアのところには絶対に自分は行くことができないということが一瞬にもう見ただけで分かったんですね。どうして乗り越えられないのか、どうしてそこの、それを無理やりこじ開けてエリアの方に行こうと思えなかったのか。これはもう経験した人というか、そんなこと経験する人はあまりないかもしれませんけれども、 一瞬にしてこれできないと分かる。なぜかと言いますと、そこに神様がおられるんですね。姿は見えるわけではない、見えないけれども、もうこれは完全に人の力を超えた存在であるということが一瞬にして分かるんですね。エリシャは叫ぶしかありません。我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫ぶしかなかった。で、つまり神様の御臨在に触れたわけですけれども、そういう預言者は一体どうなったか、どうなっていくか、すでにいろんな例がありまして、まあ、イザヤという預言者が他にもいるんですけども、やはりこの、イザヤという人はやっぱり神様に出会ったわけですが、その時イザヤが、まあ、叫んだ言葉が残っております。イザヤの6章5節というところですが、お聞きください。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤは神様に出会ったとき、ああ、自分は死んでしまうと感じたんです。なぜなら、自分は汚れているから。つまり自分は罪あるものだから、もう死んでしまうということが感じるんです。それは、自然なんかなんていうんですね、もう一瞬にしてそう感じてしまう。恐ろしいほど感じる。これが神様の御臨在なんですね。エリシャも同じであります。自分の目の前に神様がおられる。その神様を乗り越えてエリアの方に絶対に行くことができないんです。なぜその神様を見て恐ろしく思うのか。イザヤの場合と同じでありました。自分は汚れているんだということが分かった。それで、あ、このままでは死んでしまうんだと。彼はこの時、自分の衣をつかみそれを二つに引き裂いたとあります。なぜ衣をつかみそれを二つに引き裂くか、自分の罪を自覚した人の態度なんです。自分はいかにひどい人間だったかということが分かったんですね。どれほどひどいかと言いますと、先ほど言いました自分の先生に対して、あなた早く死んでくださいと言ったんです。もう本当にもう目の前のこれが欲しいというその、ことしか見えなくって、ポッと口から出たの先生早く死んでくださいです。そういうことを口走ってしまった自分の愚かさに、エリシャはこの時気がついた。こうやって、自分はもちろん、エリアはこうやって死ぬということは あらかじめ分かっていましたけれども、その、死ぬということに自分が何かアクセルを踏んでもっともっと早く死ぬようにしてしまった、そういう罪の自覚で彼は衣をつかんで二つに引き裂いて悲しむんです。これほどの罪を犯した自分はもう生きていられないと思ったでしょう。しかしこの竜巻が去って、辺りがまた元のようになっていくとき、エリシャは死ななかったんです。生きているんですね。で、エリシャはこの経験から2つのことを学んだと思われます。1つ目、彼は自分は神の預言者として頑張っていくんだということばっかりしか考えていませんでしたが、しかし神様がまず求めたのは、あなたは清いのか、罪のないものであるのか、それとも罪あるものなのかというところであります。預言者だから自分は清いものだろうと まあ、エリシャは自分のことをそう思っていたのかもしれません。しかしギリギリのところでエリシャは自分の心の内にあって本当にひどいものがあるということを知らされていきました。それがその自分の衣をつかんで二つに引き裂くという悲しみにつながります。それが一つ目。二つ目、しかし神様はそのような罪あるものに対してどうされるのかであります。もし自分の罪を悲しむであるならば、神様はその罪を許してくださって、新しい命を与えてください。エリシャは自分の目で恐ろしい場面を見たんです。火の戦車、火の馬が現れて、もう死ぬと自分は思った。神様によって裁かれるんだと覚悟したけれども、自分は今生かされている、許されたんです。一体どうやって許されたんでしょうか。確かに自分は罪を悲しんだけれども、でもどうやって許されたのか。エリアがかつてこう言っていたことを思い出します、もう一度読みますけれども、しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。エリアは自分が手に挙げられるから、しっかり自分エリアを見ろよと言っているんじゃないですね。エリアを通して神様が見せてくださる救いの御業をしっかり見なさいと言ってるんです。どうやってエリシャを救うのか。エリアは死ぬんですよ。竜巻に巻き込まれて天に上げられていく。そうやって実はエリシャが救われるんです。神様は私たちを救ってくださるということは耳では聞きますけれども、エリシャは現実に自分の先生、もうこの先生から絶対離れたくないと思っていたその先生の死を通して、神様はこんなふうにして救うんですよと教えられる。それまでエリシャは先生から預言者としてのテクニックを、技術を学ぼうと必死でありました。そんなことはどうでもいいとは言いませんけど、大切なことじゃなかったんです。預言者として必要なのは、神様はどういう方を知るかということで、神様は罪を裁く方であり、しかしその罪を許して救ってくださる方である。そのために神様は何をなさるのか。命を捨てなければ、あるものが命を捨てなければあなたは救われないのだということを教えてくださるんです。エリアの姿を通しては私たちが知るのは、このエリアの後に来られる方、イエス・キリストという方が同じようにして私たちをご自分の命を捨てて救ってくださる。もう旧約の時代というか、これもうまだイエス様は来ていないんですけれども、もうすでにこの時点でイエス様がどのようにして人を救うのかということをエリアを通して教えてくださっております。エリシャはこうして神様の救いを知りました。エリシャはエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言った。エリシャが水を打つと水が両側に分かれ、彼はそこを渡ったと。言い換えれば、彼はこの時こう言ったんですね。エリアを通して表してくださった本当の救い主はいつ来るのですか、どこにおられるのですか。見えないんです。神様は確かに救ってくださるけれども、 エリシャの目には見えない。この問いかけに神様はどう答えられたでしょうか。エリシャが水を打つと川の水が二つに分かれた。これはモーセがその海を二つに分けて、その乾いたところをイスラエルの人たちが歩いて救われていったというのと同じであります。目には見えないけれどもエリシャのそばに神様がおられるんですね。救いの神様がおられるんです。私たちも同じです。目には見えませんけれども同じようにこの救いの神様が私たちと共におられるのだということを示しています。イエス様は十字架から天に上げられていきました。十字架で死なれ、そこでよみがえられて天に上げられ、この十字架にこそ救いがあるのだとご自身が命を捨てて教えてくださいました。私たちはこの方こそ救い主である、目には見えないけれども今私たちと共におられる方なのだと信じて歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にこのエリアとエリシャの二人に起きた出来事、不思議なことで何が起きたのかと戸惑いていますけれども、よく見ていくとき、ここにもあなたの十字架が表されている。エリアはそれを知っていました。しかしそれを口で伝えるのではなくて、エリア自身が命を捨ててエリシャをに教える、見せて、そしてエリシャのために自分は天に上げられていく、これこそが神の御業なのだと私たちに教えてくださいました。私たちが今なおこの罪許されて生きていけるのか、この許しのゆえであることを信じ感謝いたします。本当になお私たちはこのエリシャのように、自分の先生にでさえひどいことを言って早く死んでくださいというようなことを口走るような愚かな罪人であります。それでもなおあなたは私たちを受け入れ、本当にその罪悲しむものを愛し、ご自分の十字架に引き寄せてくださいます。あなたのご愛を思い、またそのあなたのが私たちのために全てを導いてくださる、その方が生きておられることを信じて、またこの一週間歩んでまいります。お一人お一人の上にあなたの豊かな助けがありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。